今日の富山の相続診断士前田さんのコーナー、ゲストには、同じ行政書士の仲間の久郷さんに来ていただいております。久郷行政書士事務所の久郷さんでございます。
はい、
はい、引き続きよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
この富山県というのは、
はい、
土地に対する執着というか思いが非常に強い方が多いわけで、
そうですね、
まあ、はい、当然例えば、まあ、都会というか他の地域ですと割とこう借地借家に住んでいるっていうケースも多く見受けられるんですが、はいはい、富山の場合は なぜかこう自分の土地で自分の家でっていうケースも随分と多いと思うんですけれども、こういった中での何か問題があったとか、いやこういうケースはなかなか厳しかったなとかっていうのはありますか？
その土地に対する執着っていうのはもうだいぶ薄れてはきてるんです。
あ、そうですか。
今の30代ぐらいの方でしたら、はい、本来土地はいらないと思っておられて、で一軒家もそれはそれでお隣さんまで遠いからいいんですけど、マンションから比べると、ただ嫌になった時に引っ越せないんですよね。
はいはいはい、
でいつでも引っ越せるように賃貸でいいわっていう方が結構増えています。あとはお年寄りで、
はい、
でかい戸建て持ってたんだけど、うん、もう年取ったからマンションにするわと、
うんうんうん、
でなんでマンションがいいって聞いたら、だって鍵1個でも全然鍵の戸締まりの心配せんでいいもんとか言う。
本当だ。そういえばうち前田さんのところで昔建ててもらったんですけども、はい、あの時随分たくさん鍵もらいましたわ。
そうですよね。
玄関の鍵、勝手口の鍵、テラスの鍵、はい、はい、1階だけでこんだけ。
そうですよね、
はい、
ただやっぱりちょっと出かけようと思っても、じいちゃんあこ閉めた、ばあちゃんあっちはとか言って言うとったら、
確かに
もう出ていくのが面倒になると。そんなならマンションで1個鍵持って、今のセキュリティのマンションだったら鍵を持たずに行けるくらい。
あ、本当ですよね、
はい、そういうのを望んでおられる方がおられますね、やっぱり。
ということはだいぶ変わってきた。
だいぶ変わってきてます。
一戸建て志向ではなくなっているという、
なくなってきてる風に感じます。でそれに基づいてなんですが、その相続でいうと、はい、亡くなられた方に土地、うん、建物があると、うんうん、みんなでいらんわ、
はあ、
もう誰も引き取り手がない。
でもみんないらんわって言われると どうなるんですか？
そこで相続放棄とかあるんですが、相続放棄になってくると、放棄したら次の順番の人がまた相続人になっていくんですよ。
そうですよね、
はい、例えばお子さんが全員放棄した、うん、そしたら今度ご兄弟がなっていくんで、
はい、
わしもうそんなもん相続すると思っとらんだ。
な
んでこっち飛んできたとか言
うの。なんちゅうこと言ってくれると。
危なちに子供おるやろよ。ちゃんと見ていけよ。そういう揉め事は結構あります。
結局一戸建ての家でも、はい、もはやいらないものでたらい回しになって。
そうですね。
つまり最後はみんな放棄しちゃうわけ。
みんな放棄したる。そういうケースが結構出てきてます。
そしたらもう空き家だらけになっちゃうじゃないですか。
空き家になりますね。で最後その相続財産管理人と立ちますので、順番に放棄していくと多分10年間くらい空き家になりますよ。
はあ、
で最後は結局もう誰もいなくなるんで国庫帰属するという形になりますのでね。で実際やってましてね、ちょっとこう意識変わってきたかなっていうのは、不動産はとにかく、まあ、久保さんの話もそうなんですけど、はい、不動産ってやっぱり財産じゃないよっていう感覚ですよね。でそれからこれ私がいつも提唱しているのは、不動産が財産じゃなければ相続財産にカウントするのやめましょうと。現金は分ければいい、
うん、
で不動産は誰か引き継がないと、うん、皆さん放棄してしまうしかないんで、うん、誰か引き継ぐんだけど逆に引き継ぐ方にいくらか乗っけましょうっていうね、管理費をいくらか話につけた方がいいですよ。ところが揉めると、いやいや、あれ、投資建物で1000万だから、いや、こっちの1000万と向こうの1000万とかね、いや、兄貴家もらえばキャッシュいらんやろみたいなね、それって兄貴かわいそうでしょっていうね、話になるわけですよ。
ねね、リフォームして、新しくなってる家ならともかく、ね、これから俺が直すか、直すわか、ね、みたいな、
そうですね。
お金に換算して同じ1000万でも、やっぱり古い土地、 古い建物の下にある土地、土地が1000万で建物が0円、
そうですね、
あとそれだったら銀行の貯金1000万の方が
誰だってありがたいですよね、
そこで揉めるってこともありますね、
もう富山といえども土地と家はお荷物になりつつある、
はい、それはもうすごい実感あります、
今ねちょっとこう裁判してる案件があるんですけど、はい、あの弁護士から相手方の弁護士から、うん、じゃあこの土地建物の評価出してくれと、うん、いうことであの不動産業者としてあの意見価格という形で出すんですよね、うん、で出すんだけど弁護士最後言ったのはこれ売れませんよという話と、もう一つは建物の解体費ってどうするんですかってね、固定資産税の評価が例えば10万とか20万って言ってるけど解体費150万以上かかりますよって、はい、この辺でどうされるんですかってね、であの弁護士さんに言ってたのはその不動産については例えば弁護士さん扱いにして売れたら、生産してねあかかって費を引いて、配当金出すみたいな形で弁護士の口座にお金入れるみたいな形で、逆にその足りない場合は手出しですね、それこそも平等に手出しするような取り決めしませんかっていう提案を今あの弁護士に話してるんですけど、
相続人3人いれば3人で50万ずつで150万にして家は解体します
と。ところがねその弁護士の見解はいや物には相続のこう値段がつくんでそれを正当に出してくれって言うんですよね。いや正当にって言ったって解体費どうするんですかって、これ売れる場所はないんですけどねってね、
そのところ弁護士さんとかあの税理士さんの方って割とこうクールですよね。
そうですね、やっぱり数字にならないと、
そうなんですね、
でも直接携わってる人たちは分けられるわけないだろうっていう、はい、
数字じゃないんだよと、
ねえ
いるかいらないんだよと、
本当ですよね、はい、オールオアナッシングになっちゃいますもんね、はい、三分割ではないんだということ、まあ、三分じゃないですけども、何分割の問題ではないということですよね。
これからこういうのすっごい増えてきましたね。まあ、宅建業やってますんでね、あの不動産業としてのいろんな提案もしてるんですけども、あのすごくやっぱ多いですね。で最近やっぱりね、農地がほらあの相続財産としても農地を、ね、はい、こう売却できないんですよね、はい、で動きとしてあの 農地にくっついた空き家をあの非農家の方が、うん、買える形考えていこうっていう、うんうん、まあまあそういうような考え方も今、はいはい、もうだから進んできたなっていうね、うん、というよりももうここまで来たのかっていう、
そうしないともうの農地もダメになる、家もダメになるっていう、
は
い、
家はなんとかなるんだけども農地が全く売却できないんですよね、うん、具体的に家はその田舎暮らししたい方買ったんだけども農地が所有権ってできるわけですよ。
そうですね、
で賃貸でいいんじゃないですか、借りてあの田んぼしてるのはいいですよって言ったんですけど、そのオーナーさんにしてみるといや持っといたらいいんやと、うん、手放したいんだってこれできないんですよ。あの農地法って非常に難しい、はい、法律ですよね。
そうですね、何するにも許可がいる。
でも富山にはそんなのだらけですよ。
そんなのだらけですね、ただそれもないことにはあの町の中心の空き家がなくならない、
うん、
郊外の田んぼは潰しちゃダメだよっていう法律なんですよ、この農地法っていうのは、はい、っていうことはそれが厳しくなればなるほどみんな町へ寄っていって町の空き家のところを使うんじゃないかという施策でもあるんですね。
そうですね、確かにそうですよね、はい、あの私もやっぱりねこれだけ空き家が増えてくるからあの市街化調整区域というんですけど、はいはい、市街化調整区域増やして中心市街地に住む形でね逆規制かけていった方があのいわゆるこうコンパクトシティとかね、はい、いうのありますのでいいんじゃないかなっていうそういう思いも持ってます。
今の農家の方に話聞いても大規模だったら一応黒字は出ると、
うん、あはい、
今まではずっと小規模でやってきてるんです、は
い、いわゆる三ちゃん農業と呼ばれるものですよね。
はい、で農機具買うにしてもすごい高いですから農機具も、はい、それで赤字になっちゃうと、うん、だからなんとかして郊外を大規模農家に、持っていければ何らかの、
その分住まない方は町の中心に来てくれと、はい、 今実はあの高岡の再開発マンションが末広町に建ってて、はい、この後もちょっと番組にするので取材してたんですけれども、はい、もう第1期と第2期は完売してるんですよ、はい、であと残り二十数戸が第3期と第4期に多分分けて販売するのではないかというふうな話は聞いてきたんですよ、はいはい、で誰が買うのって聞くと、地元の方がほとんどだと、で若い方とご高齢の方、はい、割と両極端に分かれてきてるっていうのは、さっきの久保さんの話からなんとなく見えてきたかなっていう、その通りだなと思って聞いてたんですよ、
はい、まあお年寄り、お年寄りっていうか農家の方が真ん中行ってほしいですよね。
あ、そうですね、
はい、で周りには誰もいなくて田んぼだけがあると、
うん、その方が農業効率は上がりますからね。
上がりますね、
はい、本当にでも そういうことをしっかりこう行政が考えていかないと対策はもう手詰まりになるばっかりで。
そうですね、うん、ただ今その土地への執着の端境期っていうか、年代が変わる時期なんで、まだおじいちゃんとか、うん、今おられるおじいちゃん、70代以上とかの方はまだちょっと先祖から受け継いだ土地っていうのがあるんで、うん、そこの辺もうちょっと経てばもうだいぶガラリと変わってくるんではないかなと思ってます
あんまり大きな声じゃ言えませんが時間が解決する部分もあるということでございますよね。
はい、
わ、はいはい、かりました、はい、いやでもあのこうやって行政書士の皆さんってやっぱ本当に現場直で触れ合ってるから、
そうです
ね、感触が見えるわけですね。でも今後やっぱり皆さんが受けた感触を本当にあのそれこそ国にでもフィードバックしていかないと大きな変化は生まれないですよね。
そうですね、まあ、あの富山県の行政書士会は、はい、その辺は今かなり力入れてまして、あの議員さんとか、うん、お話はよくさせていただいてます。で法改正なんかも、こちらから提案しているような段階ですね、
う
ん、今
やっぱりこう、まあ、家族というか町というかを逆に存続させるために、切り替えなきゃいけない部分についての話ですよね、はいはい、うん、
ただ行政書士としてはそのさっき言った農地法の許可とか、はい、それをあの主にやっておられる方、私もかなりあの上と占めてるんですけど、その方々の今度仕事がなくなっていくのかな、なんか辛いところも辛いところもあります、
ね、はい、確かにね、いや本当にこう世の中ね、あの例えば空き家を例にとってみると、はい、空き家の利活用をやったって、うん、空き家がなくなる仕組み作ってしまわないと、うん、空き家ってやっぱ増えるんですよ。
そうなんですよ、
どんどん増えるんでね、はい、でその仕組みを作るために、例えばあのいつも言ってるのが、認知症になってしまうと売買も貸すこともできんから、はい、認知症になる前にどうかせんといかんよと、うん、から若い人はその親不孝住宅建てるっていうことがそんなにいいことですかっていうね、うん、あの 親と同居すること考えていかないですよ。同居ですかとかね、いや、やっぱりハウスメーカーって話しますってが多いですけどね。
いやでもね、本当ハウスメーカーの方にはちょっと申し訳ないところあるかもしれないですけれども、はいはい、まず空き家をリノベーションするなり、はい、住めるようにして住んでもらってから新築物件考えた方がよっぽど今の世の中としてはためになりますよ。
ただね、賢い消費者で家を求められる方っていうのは新築買わないんですよ。はあ、中古住宅の方が実はいいんですよね、割合いいんですよ。
なるほどね。
で、いわゆるこう築浅物件っていうんですけど、うんうん、建ててあんまり間がない、うん、出る理由ほとんど離婚です、はい、ほとんど離婚で す、はい、もう こっちもしょっちゅうなんかそういう話、
は
い、
これはこれで問題なんですけれども、
そうなんですよ、
逆に年数の浅い良き物件が出てくるわけだ。
そうですよね、
それを逃さずに入ると、
はい、あのブライダルコーディネーター言ってますけど、はい、子供少子高齢化で子供減ってるから結婚式減るかと思うと、いや増えてんだって、再婚多いんでってね、うん、という今時代の流れですね。
それでまた新しいというか、別の中古のうちに入られてもいいわけですしね。
そうですよね、
はい、なるほどね。でももう本当あのいろんな形でこう空き家対策って考えられてますけど、一軒だけね、あのなんかみんなで入れるところとか作ったとかって言っても、それ一軒できたらその町内でそれ一軒で満足しちゃって、あと20軒ぐらい空き家そのままになっちゃう場合だってありますから、 そうですね、それだったらやっぱり、もっと一般の方が普通に住めるような うちに戻していった方がよっぽどいいですしね、はい、やっぱあの住まわない方、逆に家を求めてる方、うまいマッチングをこれからまた考えなきゃいけないでしょうし、それはやっぱり相続の問題と就活の問題と密接不可分になりますよね。
そうですね、次世代へどうやってつないでいくかということですね、うん、やっぱり
今日はなかなか遠大な、はい、しかし、ね、絶対忘れてはいけない課題として、はいはい、出てきまして、ありがとうございました。
ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございました、
久保行政事務所の久保さんにお話を伺いました。さて、この後は、なんかまた他の勉強会とかは予定しておられるんですか？
あの不動産相続相談窓口の勉強会が、今度日曜日ですね、9時半から、
4月の15日ですね。ウィングウィング高岡、
はいそうです、はい、
1階で午前中行われますので、はいはい、よかったらぜひこれもご参加ください。前田プランニングオフィスで入れれば OK でございますので、
はい出ます、
はいはい、連絡をなさってください。久保さん、またでもこうやって声が出ると相談も増えると思いますが、
はい
はい、久保行政処置事務所も、はい、ぜひ相談に行ってみてください。
電話いただければ、電話は、無料で相談を受け付けしておりますので、皆さん電話お願いいたします。
これは久保行政処置事務所で検索を入れればもう出てきます。
はい、出てきます。あと相続富山でも、ちょっと最近下がっていったんですが出てきます。はい、 Google で検索していただければ、
はい、はい、とにかくベテランでございますので、はい、ぜひ難しい案件を、
はい、
投げていただいて、久保さん少しまた悩んでいただきましょう、
はい、
大変ですけども、やっぱりいろんな経験値はまた自分の糧にもなりますからね。
そうですね、仲間と一緒に考えていったら自分の、知識も増えていくんで、今後もずっと仲間と一緒に考えていきたいなと思っております。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
富山の相続診断士、前田聡の相続、就活、暮らしデザインの話。このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りしました。